お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き8章1節から25節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、使徒の働き8章の学びに入りますが、今私たちはユダヤとサマリアで聖霊によって使徒たちを通して働いておられる主イエス・キリストの働きのところに来ました。使徒の働きのこの部分は8章から12章を含んでいます。7章はとても不思議な場面で終わりました。そこには初代教会に最も偉大な影響を与えた二人の若者のことが書かれていました。一人はステパノで、彼は執事であり、自分の命を投げ打った若者で、教会の最初の殉教者でした。そしてもう一人の若者はパリサイ人で、ステパノの石打ちの責任を持っており、彼の名はサウロでした。使徒の働き8章の本文に入りますが、サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。サウロは教会の迫害者たちの頭になります。このことで教会は散らされますが、結果的にそのことによって教会は福音をさらに広めることになります。実際もしもサウロが先導した迫害がなかったのなら、クリスチャンたちはみんなエルサレムに落ち着いて、そこから地方へとは出て行かなかったのではないかと思います。主が彼らに次に入っていくようにと命じられた領域はユダヤとサマリアです。ユダヤはエルサレムを取り囲んでおり、サマリアはエルサレムの北にありました。二節。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。聖書の中には火葬に反対することは何一つ書かれてはいません。火葬されたからといって救いを失う人は一人もいません。ただクリスチャンのお葬式は地に種をまくようなもので、よみがえりの時まで体が眠れるように宿屋に置いておくようなものです。パウロは第一テサロニケ人への手紙の4章の中でそのように言っています。また彼は第一コリント人への手紙15章では、体は種であると語ります。種をまく前にそれを燃やしたりはしません。遺体を種のように土の中に入れることは、将来のよみがえりを信じるあなたの信仰の証となります。疑いもなく、ステパノの体は石打ちのためにズタズタになっていたことだと思います。彼の仲間のクリスチャンたちは彼を優しく拾い上げて、まるで種を植えるように彼を土の中に埋めました。ステパノは天で彼のことを待っておられるキリストの御前に帰りました。第一コリント15章の42節から44節で、パウロは死者の復活について次のように述べています。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、 弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。仮想はこの考え方を説明しているとは思えません。むしろこれが本当のクリスチャンの埋葬の姿だと思いますと、マギー博士は述べています。使徒の働き8章に戻りますが、3節。サウロは教会を荒らし、家々に入って、男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。彼は教会を迫害するほど、ユダヤ教に非常に熱心な若者でした。4節。他方、散らされた人たちは、御言葉を述べながら巡り歩いた。迫害は教会の宣教活動を促進しました。後になってパウロはローマの牢獄に入れられた後にこれと同じような証しをしています。ピリピ人への手紙1章の12節にはこのように書かれています。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。教会を外側から傷つけることはできないと思います。この章の後半に見るように、教会は内側から傷つけられるのです。私たちはここで神様が素晴らしい方法でお持ちになった二人目の執事に出会います。使徒の働き8章に戻りますが、5節。ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。主イエスは彼らがエルサレムとユダヤとサマリアまで主の証人にならなければならないと言われました。今御言葉はサマリアまで届こうとしています。6節。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って彼の語ることに耳を傾けた。ステパノは初代教会において印の賜物を持っていましたが、今ピリポも同じ賜物を持っていることがわかります。すべての人たちが印の賜物を持っていたわけではありません。その賜物はリーダーシップの地位にあり、神様の御言葉を世界に携えていった人たちだけに与えられました。しかし、印の賜物は人たちの時代の後、消えてしまいました。聖書の聖典が完成して確立される頃には、本当の神の人の資格は、印の賜物よりもむしろ正しい教理を持っていることでしたと、マギー博士は述べています。7節から8節。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出て行くし、多くの中風の者や足の苗た者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。福音は今、サマリアに届きました。ピリポはサマリアで歓迎され、福音は彼らに大きな喜びをもたらしました。さて、教会がとても早く成長しているので、信者ではない者たちも実際、教会に加わっています。彼らは本当には信者ではないにもかかわらず、信仰を告白します。そのような者たちのうちの一人が、次に挙げられています。9節。ところが、この町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行って、サマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。彼は自分を偉大なものだと言っていました。 10節から11節。小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いていたのは、長い間その魔術に驚かされていたからである。人々はこの魔術師シモンは神のようだと感じていました。ちょうどこれらの人々のように、今日でもとても多くの人たちがそのトリックに騙されています。ですから私たちはどんな人にも、その人の力にもたぶらかされてはなりません。その人が神様の御言葉を伝えていてさえも、その人に頼ってはなりません。そしてその人が本当に神様の御言葉に頼って御言葉を正確に伝えているかどうかを必ずチェックしてください。私たちは目を人に向けるとき、私たちは主イエス・キリストから目を離してしまいます。そのようなことがサマリアでは起こっていたのです。12節。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。ピリポがサマリアで福音を述べ伝えると、多くの人々がイエス・キリストを信じました。シモンはピリポに会い、彼のミニストリーの下で信仰の告白をしたようです。13節。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた。シモンは信じバプテスマを受け、ピリポと知り合いになりました。誰でも彼は本当の神様の子供だと考えることでしょう。ところが彼は実際には改心してはいませんでした。他にもまた、告白した信者であっても申請していない人々がいることをこれから見ていきます。彼らは頭の知識は持っています。そして群衆と一緒に行動もします。でも救われてはいないのです。彼らは水のバプテスマは受けていますが、聖霊によるイエス・キリストの教会に加えられるところのバプテスマは受けてはいないのです。今日、残念ながらそのような多くの人たちがいます。多くの人たちが、自分はただ他の人についていっただけで、純粋に個人的に改心してはいなかったということに気づくのです。パウロは言います。第二コリント13章の5節。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それとも、あなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか？あなた方がそれに不適格であれば別です。自分を吟味するのはとても良いこと。自分が信仰に立っているかどうかをぜひ試してみてください。シモンはイエス様を確かに信じるとは答えたので、バプテスマを受けたのです。でも、この時彼の信仰は純粋な信仰ではありませんでした。使徒の働き8章に戻りますが、14節から16節。さて、エルサレムにいる使徒たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところへ遣わした。二人は下って行って、人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは、主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。人たちはサマリアで大きな御霊の働きがあったと聞いて、調べるためにペテロとヨハネを送りました。彼らはまだ申請していない多くの告白しただけの信者がいることに気づきました。彼らはまだ聖霊によるバプテスマを受けて教会に加えられてはいませんでした。彼らはまだ救われてはおらず、外側の儀式を通っただけでした。水のバプテスマを受けることや 何かその他の儀式を通ることで、あなたがクリスチャンになるわけではありません。17節。二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。ピリポが福音のすべての事実や条件をまだ話していなかったという可能性もあります。また彼らがそれを受け入れていなかった可能性もあります。いずれにしても、今彼らは人たちとの協力関係に入れられます。今彼らは福音を信じ、主イエス・キリストを信じます。神様の御霊が今彼らに入ります。このことは歴史的なセッティングの中で考慮されなければならないと思います。人たちに一つ一つの新しい地域を福音のために開くようにという任務が与えられました。ペンテコステの日に福音はエルサレムに与えられました。ペテロとヨハネが福音をサマリアとユダヤに携えていかなければなりませんでした。そしてパウロは異邦人への使徒にならなければなりません。イエス様がそれらの人たちを選び、これらの任務を与えられたのです。今ここサマリアでそれが成就していることを私たちは見ているのです。18節から19節。人たちが手を置くと、御霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもください、と言った。シモンは賜物のためにお金を払おうとしました。なぜなら、彼はこの賜物を金儲けに使いたかったのです。宗教的に不正な金儲けをする人々が、この当時から今に至るまで群衆をたぶらかしているのです。外側からの迫害は教会を傷つけはしません。迫害は信者たちをちりぢりにし、実際福音がさらに広まるために働きました。教会を傷つけるのは内側に入った人々、口では信者だと言いながら、本当は信者ではない人々です。教会はいつでも内側から傷つけられます。主イエスにとってもそれは同じことでした。主は内側から裏切られたのです。主はご自分の弟子たちの一人によってご自分の国に売られたのです。主ご自身の国が主をローマ帝国に売り渡し、そしてローマ帝国が主を十字架につけました。同時に主は今日、教会の中で裏切られています。それはまるで、トロイの町に持ち込まれた木馬のようです。その木馬が中に入るまでは、町の中には決して入ることはできませんでした。悪魔は教会を迫害し、外側から戦うことから始めましたが、悪魔はそれがうまくいかないことに気づき、今度は仕事を内側から始めることに決めました。そこに入っていって悪魔は痛手を与えることができるのです。今日、何人の牧師たちがそのことを証言できることでしょうかと、マギー博士は述べています。20節から21節。ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。この男が改心していないことがわかるのはこの理由からです。シモン・ペテロが彼の心が神様の前に正しくないと宣言しました。彼は改心してはいません。彼の大きな興味はお金にあるのです。22節から23節。 だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが私にはよくわかっています。シモン・ペテロは彼の罪を厳しく糾弾します。24節。シモンは答えて言った。あなた方の言われたことが何も私に起こらないように私のために主に祈ってください。シモンはここで自分が救われるようにとは願っていません。彼はただその恐ろしいことが自分に起こらないように祈ってほしいと願っただけです。その後、この男が本当にキリストのもとに来たかどうかは私たちにはわかりません。25節。このようにして人たちはおごそかに証しをし、また主の言葉を語った後、エルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた。福音は地の果てに出て行く旅程を始めています。その旅程はエルサレムから始まりました。人たちがエルサレムにいて、教会が確立されました。しかし宣教の中心は、やがてアンテオ家に移り、その後エペソに移動し、後になって今度はアレキサンドリアに移り、その後ローマに移ります。今日特別な教会の中心はどこにもないと思います。それほど福音は世界中に広まっているのです。8章、9章、10章には3つの素晴らしい改心の出来事が記録されています。この3つの記事は私たちが学ぶために特に取り上げられているのだと思います。8章にはハムの子孫であるエチオピア人の宦官の改心、9章にはセムの子孫であるタルソのサウロの改心、そして10章にはヤペテの子孫であるローマ人の百人隊長コルネリオの改心が書かれています。人類の種族全体がこの3つのカテゴリーに分けられているのです。これは大洪水の後に作られた民族学的地理的な区分です。ハム、セム、ヤペテはノアの息子たちでした。ここで福音がこの三つの人類の種族の区分の代表者たちに届いていることがわかります。そして彼ら三人の改心には三つの要素が明らかにされています。それは神様の御霊、神の御言葉、そしてそれを伝える神の人で、この三つがなければ人は改心することができません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。